主の御手に頼よ、いかに喜ばしき。主の御手に頼る日は、世にも幸いなり。頼れ、食べ、とこしえの御手に、頼れ、頼れ、さらば恐れあらち。アメン。お願いします。愛する天のお父様、霊の耳を開かせてください。あなたの御声を心開いて、あなたの御言葉に耳を傾けます。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは本日の聖書箇所を開きましょう。今日は第一テサロニケ4章1節から12節までをディボーションします。
終わりに兄弟たちよ、主イエスにあってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは、汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。ですから、このことを拒む者は、人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対して、あなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。また私たちが命じたように、落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです。アーメン。
それでは今日の聖書箇所のまとめてみましょう。パウロはテサロニケの教会を称賛し、さらに正しい位置に励ましています。清い生活と兄弟愛の大切さについて教えています。また勤勉に自分の手で働くことの大切さを教えています。はい、それでは御言葉を黙想していきましょう。示されることを黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。
はい、私は今朝は10節に目が止まりました。兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってくださいと書かれているんですけれども、この互いに愛し合うことを実行していたテサロニケの人たちに対して、ますますもっとそうであってくださいと、こう十分にそれをしているかのようで、でもこの愛には制限がないというか、もっとますます深い愛に進んでいきなさいというこの勧めが今朝はすごく心に留まりました。以上です。
はい、私もまず9節10節からは、身近な 兄弟姉妹、近くにいる兄弟姉妹に対し、対するこの愛の実行というのを率先して行っていくということを、積極的に行っていくということを教えられています。また、明日の次の11節、12節を通しても、この外の人々に対して立派に振る舞うために仕事に身を入れることを、教えられています。以上です。
私は8節に目が止まりました。ことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのですというところから、人々の間で裁き合ったり、また踏みつけたり傷つける人は、その人を傷つけるのではなく、聖霊様を拒むし、聖霊様を否定することになるんだなということを感じました。以上です。
私は4節に目が止まりました。各自わきまえて自分の体を清くまた納得保ち、ここから示されたのは自分保つこと、また霊的成長に励むことなど、そういったことの鍵となるものは自分の尊さを知ることであるんだなと。自分を尊く保とうとする人は自分の体を清く保ち、またさまざまな成長に神様の御心を追求するようになるんだなと思いました。以上です。それではさらに御言葉をより深く調べていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の御言葉を通して何でしょうか。を観察しながら黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は一節のところから、私たちが信仰生活を送るのは神を喜ばすことが大切なんだなということを教えられました。神から喜ばれる生活をまた生徒たちに教えていく必要があるということを教えられています。2節から6節にあるように、特に不貧困を避け、体を清く、たっとく保つこと。これがすごく大切だと思いました。世の中がすごくこう不貧困の方に、情欲に溺れて、神に喜ばれない情欲がたくさん、同性愛とか、また離婚とか、そういうことがたくさん増えてきても、生徒たちはそこに迎合することなく、本当に神の御前に、たっとく、清く保たれる必要があると思いました。特に6節で問題を教会の中に持ち込んでくるというか、教会の中にそういう不貧困を持ってくる兄弟、こういう人たちは兄弟を踏みつけたり欺いたりする人たちであって、また神様が正しく後に裁かれることである。こういうことが起こらないように、リーダーたちは厳しくあらかじめ警告しておかないといけないということ、これはすごく大切なことだなと教えられました。11節と12節のところで、自分の仕事に身を入れて自分の手で働くことが勧められているんですけれども、この理由が外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、乏しいことがないようにするためだと書かれていて、私自身も結構人から助けていただいたり、金銭的な援助をいただくことがありますけれども、私自身の志としてはやっぱりいつも貧しい人、また助けを必要としている人を助けていく、その志を持つことがすごく大切だなと思いました。教えられました。以上です。
はい、私もまず8節を通して、このことを拒む者はではなく、聖霊をお与えになる神を拒むのですとありまして、ここから教えられました。このこととあるんですけど、このこと、つまり清い生活をすることへの命令を拒むというのは、重たいものであることを改めて教えられました。クリスチャンは心においても言動においても清さを求めて歩むことがとても大切であることを教えられています。また11節、12節ですね、この仕事に身を入れという言葉が心に留まりました。その理由として、先ほどもあったんですけども、 外部の人々に対して立派に振る舞うことが、まあ、できるということが書かれています。外の人々、教会外の人々、クリスチャンでない人々に対して、より良い証しをしていくために、自分の与えられているご仕事に身を入れていくということを教えられました。以上です。
はい。私は2節を通して、神様は守るべき命令を教えてくださるお方だということを見ることができました。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っていますというところから、教えをいただいて、またもうすでに悟らせてくださり、クリスチャンの中ではもう何をすべきか、何をしないべきか、一人一人の心の中にやるべきことをもう与えてくださるのは神様なんだなと思いました。救われて間もない人でも、主が心の中にいるのであれば、その人は清さを守ること、汚れを避けることをすべて分かっているんだな、知っているんだなということをここから教えられました。また避けるべき行動として、情欲や人、聖霊様を受け入れることができない、自分自身を清めることが大切であり、神様は聖霊様を得させるために私たちを救ってくださったから、自分自身を清めることが大切だなということを教えられました。以上です。
はい、私は9節から10節のところで、模範また進めるんですけれども、テサロニケはこのマケドニア地域に互いに愛することで模範となっていた教会であったことが教えられていると、示されていると思いました。しかしパウロは彼らに対して、さらにそのようにしてください、そうであってくださいと、進めていると思いました。また11節から12節のところで、進めと命令ですけど、落ち着いた生活をすることを志しなさいと命じられていると思いました。で、自分の手で働くことの大切さについてパウロが語っていると思いました。当時、テサロニケの教会の人々の中で、イエス様の再臨について誤解して、誤った価値観を持って、すぐ再臨されるから必要もなく、周りの人々からこう食べ物をもらったりする人たちがいたと思いますが、ここでパウロは自分の手で働くことを言っていて、落ち着いた生活をすることを勧めていて、また別の第二テサロニケのある箇所では、働かない人は食べることもしないでくださいというふうにも言っていたと思います。ここでまたその理由として、未信者の証に対する証を立てるためと、二つ目は、みんなが貧しくなって、互いに迷惑をかけたり、また、教会が貧しくなることがないように、自分の手で働くことの大切さ、ことが大切だと、パウロが言っていると思いました。はい、以上です。
はい、私はですね、9節で、このテサロニケの人々が、神からこの互いに愛し合うことを学んだと書いてあるんですけども、神様が私たちにこういう必要なことを直接、いろいろな形を通して教えてくださる方であるということを学びました。以上です。
はい、それでは生活への適応のために、黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは適応を分かち合っていきましょう。
はい、私は、愛すること、これに制限をかけないで、自分が満足することが基準ではなくて、神様が求めておられる基準にまで達しようというふうに適応しました。自分自身で示されたこと、また人を助けたり愛したりする、そういったこと、十分にやってきていると自分で思っていたんですけれども、それはますますそうしなさいというふうに神様は進めておられるんだなということを教えられました。まあ、それで一つ示されて、今日はそのことを実行したいと思います。以上です。
はい。私は三つ示され、実行していこうと思いました。一つは、心においても、言動においても、本当に主が望むその強さを日々こう求めるということ。で、二つ目は、兄弟姉妹に主の愛を 率先して、示していくということですね。そして3つ目が、本当にこの仕事に身を入れていくということですね。今日、職場に、新しくケアすべき人たちが入ってくるんですけども、特徴的な症状をいろいろ抱えているので、そのような知識をしっかりとこう抑え、身を入れて仕事をしていこうと思わされました。それによって、一人でも多くの人に主を明かししていこうと思いました。以上です。
はい。私はまだ具体的な適用には至ってないんですけども、やるべきことやすべきことをもう示されているのに、言い訳したり、また欲に負けて、していないことはないか、また自分自身で見た目を消していることはないか、これを黙想していたんですけども、今日一日これが何かあるか、自分の心を探りながら過ごしていきたいと思います。以上です。
はい、私は11節、12節で最後思わされたんですけれども、やはり私たちが自分自身で働き、そして本当に乏しくなって他の人に迷惑かけたり、あまり証にならない状態にならないように、しっかりとこういった経済的なことも整えていかなければいけないと、そのように思わされました。以上です。
私はこのテサロニケの教会が互いに愛することで模範的教会であったように、自分もこの愛する人として、人を愛するものとして模範的なということを思いました。もう一つ適用したものは、最近主の再臨を待ち望んで福音を述べ伝えるという信仰について教えられ、またそのことを深く自分も黙想し祈っているんですけども、今日の聖書箇所として、まあ当たり前のことだからそんなに強調することもないんですけど、そこに偏りすぎて落ち着いた生活がなくなることをがないように、そのことも意識することも大切かなと思いました。以上です。はい、それでは最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もディボーションを通して私たちに必要な御言葉を与えてくださったこと感謝いたします。主よ、私たちがこの御言葉に従って今日の一日を歩み、また多くの実を結ぶことができるようにしてください。あなたに質問となることができるようにしてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。ありがとうございます。それでは、良い一日を。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。